ルカによる福音書の7章を開いてください。ルカによる福音書の7章を開いてください。午後に7章全体を見ていきますけれども、今朝は28節から30節に注目します。28節から30節に注目します。私はあなた方に言います、女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人でさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。今ヨハネについてイエス様がお語りになっておられます。バプテスマのヨハネですね。あの洗礼を授けていったヨハネであります。で、彼が3章の8節にこのルカの悔い改めにふさわしい実を結びなさい、でこのように呼びかけて、大勢の人が現れてヨルダン川に入って彼からバプテスマを受けました。その中には主税人でさえいたということです。主税人というのは相当の悪人と見られていました。事実悪いことを行ってました。通行税とかこの税金をローマに代わってユダヤ人にこの徴税ですね、その時に本当のこの金額、課税金額以上の金額を取って財を成していた人たちであり、もうこのパリサイ派っていうかこの律法学者たちの間ではこの主税人というのはもうユダヤ人と見なされないぐらいのですね、もうこの部外者として取り扱ったほどだったんです。でそのような人がバプテスマを受けた、神が正しいことを見なしたと、つまり悔い改めたんですね。そして、神がですねこのように手を伸ばしてくださっているにもかかわらず、今度はパリサイ派とかですね、律法の専門家は悔い改めの必要を感じずにバプテスマを受けなかったんです。しかし神は全ての人が悔い改めて滅びに至らない、救われることを願っておられます。その御心を彼らは自ら拒んだわけなんです。これ本当に不思議な話で、神の義を求めているはずのパリサイ派と律法の専門家たちの方が神の義を拒んで、神を拒んで、そしてこれまで罪の中に生きていた主税人のような人たちの方が神の義を得ることができたということなんですね。これを分かりやすく言えば、牧師や神学校の教授のような人が天国に入らないで、歌舞伎町で今働いていて、ちょっとやばいことやってるかなっていうような人が神の国の中に入っているという状況なんです。で、今極端な話をしましたけれども、多かれ少なかれ私たち自身もですね、この表向きこの人だったら絶対に天国に行くであろうというように思っていて、または逆にこの人は無理だよねっていうような判断基準をどうしても人間的に持ってしまう。しかしイエス様が言われているこの福音の世界はその逆説的なことがよくあるのだということを知っていく必要があるわけなんです。で、私がクリスチャンにまだなっていない弓道中の時、高校生の時ですけれども思い出すんですね。宣教師の人からこう言われたんです。結構私反発するタイプだったと思うんですね。自分のことを客観的に見れないんですけれども、普通もうちょっとね、こう優しく普通接するところをもう結構ずっけんどうに なんかいろんな批判的に言ったんだと思うんですよね。でもとっても優しいこの宣教師の人たちでした。で、はっきり言ってくれたのとっても嬉しかったんですね。その一言が何かと言いますと、クリスチャンになったら良い人になれると思ったら間違いです。自分がもっと罪深いということが分かってきますって言われたんです。非常に矛盾する言葉ですね。クリスチャンになったら良い人間になれるって誰でも思うじゃないですか。ところがその逆のことを言ったんです。でクリスチャンになりました。普通そういう言葉を言ったらね、なんかつまずきそうな感じがしますけれども、私はつまずかなかったですね。それも信じたんですが、よく分かりました。自分はそんなに悪い人間だと思っていませんでした、今思えば。けれども、クリスチャンになった時の方がより一層自分が罪深いということが分かってきました。でこれが逆説的に見えるんですが、パリサイ人たちが求めていたことで、さらに私たちは良くなるんだと、私はもっと向上するんだ、もっといい人間になるんだ、良くなるんだ、もっと分かりやすく言うとね、このパリサイ人たちが求めてたのは、でこういうことなんです。しかしですね、神はですね、私たちのことを本当に愛しておられます。本当に愛しておられるがゆえにですね、私たちが実は罪深いもので、そしてその罪深いものだということが分かって、へりくだって認めたものにこそ正しいと認められる、このご自分の義を示されるわけなんですね。でまずイエス様がこう言われました。28節でもう一度お読みしますね。私はあなた方に言います、女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいません。しかし神の国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。神の国のどんな小さいものでさえヨハネよりも偉大だと言うんです。ヨハネは女から生まれたもの、つまり人間の中で最も偉大とまでイエス様は言われたんですけれども、御国の中に入る者たちはどんなに大したことがないようなものに見えても、どんなものであってもそのヨハネよりも偉大だってこう言うんです。つまりどんなに御国の中に入ることが光栄に満ちたことか、神の国の中に入ることがものすごい栄光に満ちたことかということがわかると思います。恵みなんですね。第2ペテロの、1章の11節でこう言ってます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのですと。この永遠の御国に入るのは恵みである、このように言っているんです。でこのことを言ったペテロはイエス様とこんなやり取りをしたことがあります。カペナウムに着いた時にですね、待ってたんですね。この、なんですかね、税金を取りに来る人が待ってました。でこれはローマからの税金の主税人ではなくて、ユダヤ人の方の税金取り、神殿税というのがありました。ユダヤ人は一人につき、この本当に全ての人が神殿に捧げ物をするという、この神殿税というのがあったんですけれども、あなたの先生はラビは払いますよねってこう言ったんです。でペテロはね、確認する前に納めますって答えちゃったんです。ペテロらしいですね、まあ、メンツもあったし、そこでいやちょっと待ってくださいって言ったらいかに貧しいかっていうのもね、バレちゃうし、言っちゃったんですね。でペテロは言いづらそうにしてたのかわからないですけれども、イエス様の方がもうご存知で、すでにペテロに話しかけました。優しいですね。シモン、あなたはどう思いますか、地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか、自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか。でペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた、ですから子たちにはその義務がないのですと。そしてつまずかせないために釣りをして、 最初に釣れた魚の口を開けると銀貨が見つかるから、それを私の分とあなたの分として納めなさいと。イエス様の理屈は、税金を納める必要のない王の子たちだってこう言ったんです、だけど税金を納める余裕がない貧しい人たちだったんですけども、税金を納める必要のない王子たちのように自分たちを見なしたわけなんです。これほどふてぶてしいなんか態度はないですよね。人間的に見れば神の国に入るっていうことはこういうことです。神の子供になる、神の息子になっているということは、神の国の王である神の国、神で王なる神様の子なのですから、王子であってこの神殿税を納める必要もないほどの大きな特権を持っているという、これほど偉大なんだ、これほど大きなことなんだということが分かるんですよね。ちょっと皆さんも訓練した方がいいですよね。卑下しないでください、自分を。だからって威張らないでください。恵みによって威張ってください。いえ、バプテスマのヨハネは御国が近づいたのだから悔い改めなさいと説いていて、で悔い改めた者たちがバプテスマを受けて、大勢の人がバプテスマを受けたんですが、パリサイ派と律法の専門家たちが受けなかったということで、29節と30節があるわけですよね。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人でさえ彼からバプテスマを受けて彼が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みましたと。で、似たような話をイエス様は例えを使ってお語りになったことがあるんです。マタイによる福音書の21章の28節から31節ですが、お読みしますね。ところであなた方はどう思いますか。ある人に息子が2人いた。その人は兄のところに行って、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうか。どうですか、どっちですか。え、どっちですか。兄の方ですよね。で彼らは言った、兄ですと。でイエスは彼らに言われた、まことにあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。だから遊女や主税人はこの兄のようにあからさまに行きたくありませんと神に背いた生活を送っていたわけなんです。ところが思い直したんです。思い直してやはり行くことにした、つまり神の命令に従ったわけなんです。でその逆を彼らは行った。このパリサイ派や律法学者たちは、行きますという生活をしているように見えたんですが、そのようには言っているんですが実際は行わないですね。ということで先に御国に入ったのは主税人や遊女たちだったということです。で私たちはですね、この人間の社会に生きてますとこの恵みがないんです。どういうことかと言いますと、過去に神に反抗するようなあからさまな罪を犯していたら一生涯その罪や汚れは残っているとされてしまうんですね。で自分が罪を犯して いなかったとしてもそうなっていってしまう場合もあります。例えば親であったりとかですね、または自分が被害を受けている場合もそうですね。要は過去に受けた焼き印みたいなものはずっと傷として残っていて、その人から離れないとみなしていくわけです。まあ、例えばですね、最近この本が出たらしくて、私は読んでないんですけれども話題になっている本があって、まあ、テレビにもよく出てくるですね、まあ、女性で国際政治学者の方がですね、まあ、自伝を書いたんですね。その自伝の中に非常に衝撃的なことが書いてあると。一体何かと言いますと、中学生の時に集団レイプされたそうですね。けれども警察には届けなかったそうです。で、世間に本を出すことによってそれを明らかにしたわけなんですね。で、まあ、彼女の書いてあるのを見ると、いかにその後の生活の方が辛いのか、そのされた時ももちろん当然その傷として残ってますけれども、その後にもうレッテルが、まあ、貼られてるわけ、汚れているというレッテルですね、というレッテルが貼られていると。で、それをまあ、聞いているときに、まあ、その人はクリスチャンじゃないので、私はクリスチャンである人からの証しを思い出しました。私たちの教会にも実は来たことのある、まあ、アメリカ人の女性で、まあ、20代の若い女性ですけれども、2度レイプされてるんですね。で、まあ、その先ほどの本の中身のことを、まあ、聞いたときに、逆にまあ私クリスチャンの文化にいるな自分はってつくづく思ったんですね。何かと言ったら、過去はどうでもいいじゃんっていうのは身についてるんですよ。今がどうなのっていうことなんですね。過去はどうでもいいんですよ。むしろパウロは自分がいかにキリスト者を迫害していたかということを話し、そして私は罪人の頭だとまで言ったんですが、むしろこの神か私に対してイエス様がこの上のない寛容を示して、そして私をですね、通してこの永遠の命を得ることができるように自分イエス様を信じていく、その洗礼、洗礼っていうのはその模範っていうか、その先んじた例ですよね、にするためだってこう言ってるんですよ。なので神の福音というのは、そのような人には言えないような、このレッテルを貼られるようなですね、生活をしていたところで、むしろ神はそのような人たちを、この美しい女王のような、着飾るようなこの飾り物をですね、宝石をですね、つけてくださる、これこそが恵みなんですね。このエゼキエル書とかにも書いてありますけれども、もう本当に捨てられてしまって、この母親のこの何ですか、王ですね、このなんだ、赤ちゃんですね、なんていうんだっけ、へその王だ、へその王をついたまま、この転がっているようなですね、捨てられているような赤ちゃんを神が拾って、そしてこの女の子がになって、その女の立派な女性になった時に結婚するっていう例えがあるんですね。そしてその女の女性がですね、若い女性がもう着飾って女王のようになっているというのを、このイスラエルがそのようなものだというふうに例えておられるんですけど、神様が、これが神の恵みなんです。神の恵みなんです。なので過去がこうだったというこの負い目というものが一切取り除かれる。つまり遊女や主税人が神の国に先に入るんですよ。誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。第二コリントに書いてますね。古いものは過ぎ去りました、見よ、すべてが新しくされるのですと。ところが私たちが良い人間にならなければいけないという意気込みを持ってますと、悔い改めなさいという言葉を聞いたときに、今までの努力を否定するんですかって反発してしまうんです。私はそんな人間ではありません、 これほど努力してきて失敗も知っています、だから直そうと努力しているのに、この私を否定するんですかと、こうなってしまうんです。そうすると先ほどの弟のようにね、やっていますと言いながら実際は行わないというふうになってしまうんです。でこのイエス様が語られたこの本文ですね、言葉を続けて読んでいくとですね、この36節以降でこれ5の礼拝で学びますけれども、実際の話が出てきます。パリサイ派のシモンという人が家にイエス様を招きました。その招いて食事をしているところで不道徳な女がやってきたんです。で、イエス様の足ですね、当時ご飯を食べるときっていうのは寝そべってますから、横たわってますから、足がこう出てるんですね、外側に。でその足に涙を流し、でその涙を髪の毛で拭って、で香油を塗って、あとは口づけもしました。で口づけは、当時の口づけっていうのは私たちに直すと礼をしてお辞儀をしているようなものですね。だから足、普通頭に香油を塗るんですけども、この足に塗るっていうことは、もう何ていうのかな、土下座しているような感じかな、私たち のイメージだと、もう礼以上のこうへり下ってるというか、もう癒しめ、自分を癒しめているような感じですね。まあ、そういうことを彼女は行ったんですね。でもシモンは、このパリサイ派のシモンは、もうこの女は結構その周りではよく知られていた不道徳な女だったみたいで、もしイエスが預言者だったら、この女はどういう女か知っているはずなのにと心の中で思っていたんです。それでイエス様は例えを話されました。500デナリ借りている人と50デナリ借りている人がどちらも借金を帳消しにしてもらったら、どちらが金貸しをより愛するでしょうか。どうですか、500万円と50万円の借金、例えばですよ、していて、どっちも借金を帳消しにしたと、そしたらどっちが金貸し、元の金、その金貸しを愛してくれますかって、こういったらどうですか、どっちですか。500万の方ですよね、500デナリの方ですよね。そこでイエス様が女のやったこととシモンのしたことを比較していくんです。シモンの方が正しいように見え、女の方が不道徳に見えますけれども、実際にイエス様に行った時はシモンの方が失礼なことを行っていて、女の方は非常にイエス様を敬って、客でもないのに客以上に敬っていたんです。シモンはイエス様を招いた方ですよ、招いたのに足を洗っていませんでした。当時はこの足を洗うというのは、このお客に対する敬いを表していました。サンダルみたいになっていますので、このホコリがあって汚くなるんですね。でその足を洗う係はしもべの役割です。なので、客に対して足を洗うことによって、本当にその客を立てている、敬っているんですけれども、シモンはそれをしなかったんです。非常に失礼なんです。そしてあとは、ですね、香油を頭に塗りますですね、この潤いをつけるんですけど、あとはこの香りが放ってですね、そしてこの家中がこの香り、その香油の香りがしていくっていうことで、この油を注ぐっていう、私たちのね、今のね、習慣だとちょっとわからないんですけども、そういうもんなんですよ。それも行わなかったんです。しかし女は足に油を塗ったんです。で口づけもしなかったんです。先ほどに言ったように礼をしないんですよ、お辞儀をしないんですよ。いかがですか、皆さんがこのお客さんとして呼ばれてね、行ったらもう勝手に入りなさいみたい で何にも誰も出てこないで、で散らかってる部屋で、例えばですよ、で出したものはなんかいつもご飯食べてるこの残り物が出てきて、非常に失礼ですよね。 でもよくこの自分が正しいと思っている人たちが行うんですよ。正しいように見えるんですが、やってることは非常に失礼で、女の方はあまりにも何ていうのかな、ってこのなんか突然やってきてね、で足の方に油塗ってびっくりするんですが、受けた人、その敬いを受けた人はよくわかりますよ。愛情がこもってるって。例えばとっても貧しい人がその自分の家にあるもう本当に洗い一番いいものを使ってね、食事を出したとするじゃないですか。そしたらもうそれがどんなに尊いものか、涙が出るほど感動すると思うんですよね。まあ、それと同じように女は行ったんです。ここにもうすでに義の基準がかなり違うことがわかるかと思います。私たちが普段接している時の義の基準ではなくて、愛によって行われた良い行いですね。これが福音によって現れてくる良い行いなんです。で、なんでこのような違いが出てくるかをさらに考えてみたいと思います。一方は正しく見えても神に拒まれて、もう一方が正しいように見えなくても受け入れられているという証ですね。聖書には数多く出てくるんです。後のものが先になるような証が数多く出てきます。創世記4章最初の方です。カインとアベルがそうでした。アダムとエヴァの間にカインが生まれて、それからアベルが生まれました。で、アベルは羊飼いだったんですけども、カインは大地を耕すものでした。で、主に捧げ物をするときにカインは大地の実りを捧げたんですが、主はそれに目を止められなかったんです。で、アベルは自分の羊の肥えたものを生贄として捧げて、それを神が受け入れたんです。そしたらカインは激しく怒って落ち込んだんです。カインとアベルの違いって何なのか。人間的に見たらカインが怒るのは当たり前じゃないか、自分が選ばれず弟が選ばれたんだからということなんですね。けれどもですね、カインはですね、自分の行っていることを認めてもらおうとしたんです。汗水流して働いたその作物のですね、その成果を神の前で認められようとしたんです。アベルが行ったことは実は逆なんです。自分が手塩にかけて育てた羊ですね、彼は羊飼いだったですから、その肥えたものですよ、一番高価なものですよ、それを殺したんですよ、捨てたんです、犠牲を払ったんです。自分が認められようとしたカインですが、アベルは自分を捨てたんです。自分を否定したんです。むしろ神の前に出るときっていうのはこういうものだということを知っていたんです。そして神はもともと人々を受け入れるにあたって、このエデンの園からアダムとエバを出さなければいけない理由があった。罪を犯していた。だから人は罪を犯したら死ななければならないですね。死ななければならないと善悪の知識の木を取って食べた。で、そういうこの存在になってしまった。なので神は衣を着せてくださった。で、その衣というのが獣の衣だったんですね。だから何かをほぐっている、何かを殺している、羊かでしょうかですね。身代わりに血を流すことによって罪を許すようにしてくださったんです。自分が本当は死ななければいけないのを犠牲の死を与えることによって、それを持って私たちを受け入れてくれる。だから自分が罰金を払わなければいけないのに、誰かが肩代わりして罰金を払うことによって受け入れるわけなんです。で、それが生贄であり、血を流す生贄だから、 お金じゃなくてね、血なんですね。命という対価です。それに対して罪に対してはその血を流すということによって命の対価を代わりに払うことによって神様が私たちを受け入れてくださるという土台を作ってくださいました。でこのことをあらかじめもうすでにこの皮の衣によって神様は少し示しておられた。でアベルは自分のものをですね、このまず第一に自分のものを捨てたんですね。そして神様の願われている方法を選び取っていったんです。その反面カインは自分の一生懸命行ったもの、でもこの一生懸命行ったとしても土地は呪われたものとなってイエス神様もすでにおっしゃってたんですね。自分のものっていうのはもうすでに不完全でどんなに頑張っても受け入れられないにもかかわらずそれを持ってったわけなんです。行いによって神に近づくか、あるいは信仰によって神に近づくかの違いなんです。でまた今度新約聖書に戻りまして、パリサイ派の祈りと主税人の祈りっていうのは実は出てきてですね、ルカによる福音書の18章の9節から14節のところに彼らの祈り方の違いが出ています。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げておりますと。これが主税人じゃない、パリサイ派の方の祈りでした。で次、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。これだけです。罪人の私を憐れんでください。で続けて読むと、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですと。パリサイ派の祈りは、私はこれこれを行いましたっていう祈りだったんです。しかも他の人と比べて自分の方が優れていることまでも祈ってました。あの主税人のようではないことを感謝しますと祈ってました。主税人の方は顔を上に向けることもせず胸を叩いていた。罪人だということを彼は認めていたんです。そしてこの罪人を憐れんでくださいと祈ったんです。そしたら神はその罪人にを正しいとみなしたんです。そしてパリサイ人のその祈りの生贄は拒まれたんです。自分を低くするものを神は高くし、高くするものを拒んだんです。低くしたんですね。で、こういう神様の逆転的な働きがあります。で、私たちも誠実に働き、仕えていくところにおいて陥ってしまう過ちがあります。これいつの間にかやっちゃうんですね。ブドウ園の例えがあります。私がクリスチャンになって間もない時にここの箇所から牧師さんがですね、5時からの何だっけな、男とかって働き人かな5時からの男みたいな説教台をつけてですね、もうこびりついてるんですけども、9時から働いた人たちとに対して1デナリで働いてくれるかなってこう言ったんですね、主人が。ところがもっともっと主人は途中からも雇っていくんです。12時からも雇ってきました。午後3時からも雇ったんです。なんと5時ですね、こう突っ立っている人たちに声をかけて雇ったんです。でも6時で終わったんです。で6時で終わった時に その5時から働いた人から1デナリを払っていったんです。で、9時から働いた人はもっと給料が高く、賃金は高くなるかなって思ったら1デナリだったんです。そこで文句を言いました。しかし主人は、あなたと1デナリの約束をしたではないか、この人たちにも同じように支払いたいんだ、それとも私が気前が良いのであなた方は妬んでいるのですか、とこう言ったんです。一見不公平に見えます。しかし1デナリを払うからねって主人が言ってたんです。で、5時からの人には、神は憐れんでおられて、今までここまでずっと働けなかったんだねっていう憐れみがあったんです。だからその憐れみに従って1デナリを払ったんです。99匹のあの例えもそうですね、99匹を置いて1匹を探したんです。それと同じですね。で、その憐れみによって、恵みによって1デナリを与えたということを彼らは知らなかった、その9時からの人は。で、しかも自分が9時から働けているっていうことも恵みだったんです。もともとは雇ってもらう資格などないのです。そして神様によって選ばれて、恵みによって選ばれて、そしてその感動によって仕えていく、その神様に働い、神様のために働いていくということがすっぽりと抜けて、自分がそれを行っていて、それに対して当然の報いを受けるんだというふうに思っていってしまったんです。先ほどの不道徳な女を思い出してください。彼女が行ったというものは、別に彼女は客をもてなすために行ってないですよね。でも結果としてイエス様に対して本当に敬った愛の行為を行っていったんですよ。それは彼女がイエス様に出会って、そして本当にそのイエス様の清さを見て、本当に罪深いということが悟ってですね、そして、悔い改めてイエス様に対してその涙を持ってですね、思いを表しただけに過ぎなかったんです。けれども、そのことがイコールイエス様に対してすごい良いことを行っていたんです。で、これが神様に対する私たちの奉仕なんですね。大事なのは、私たちがどこかでこの掟というか律法に対して死んでいるとみなしていく必要がある。律法に対して死ぬっていうのはどういうことかと言いますと、こういうことです。自分が何か良いことを行っていい子だねって言われる関係に死ぬっていうことです。律法に対して死なないと、自分は神に従っている、仕えているという中で、必ず自分が認められてほしい、居場所が欲しいという欲望が出てきちゃうんですよ。で、パウロはその葛藤をローマの7章で話しました。律法を守ろうと思っていたら、かえって罪深いことに気づいてきました。やればやるほど自分は良いことを行っていると思えば思うほど、それができていないことに気づき、それができていないだけではなくて、悪いというふうに言われていることも自分が行っていることに気づき始めたんです。がんじがらめです。良いことを行おうと思えば思うほど悪いことを行っている自分に気づくんです。で、パウロはついにこのローマの最後のところで、どうやったら死のこの体から私を救い出してくれるでしょうか。ここがね、彼の救いの救いっていうか、彼の、そうですね、解放の始まりだったんです。誰がっていう言葉を言ったんです。今では私がこれをやってるのにこうなった、私がこのローマ人への手紙の7章学びですね、こっち8章とね、これ一緒に学ぶといいんですけれども、主語を見ると分かるんです。ローマ書の7章の方は、私は何度も私はなんです。そしてこの誰がってこう言った後は全然私が出てこないです。8章からは 立法に対して死ぬとみなしているというのはこういうことです。そして8章からはイエス・キリストが主語になるんです。今やキリストイエスにあるものが罪によって定められることはありませんと断言しているんです。そして3節には、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰された。また戻ってる、戻ってるところがここしかないんですね。神が御子を通して私たちのために罪を取り除いてくださったということに戻っているんですね。それによって肉ではなくて御霊によって従うあなた方がって、ここ続くんですよ。私たちは十字架から卒業できません。いや、卒業者まずいんです。ところが私たちは、もう私はイエス様を信じているから、あと私は一生懸命頑張って良いクリスチャンにならなければいけないとするんです。どれだけ滑稽なことか。十字架から離れてはまずいんです。そして自分はもう死んでいて、十字架につけられていて、イエス様と一緒に私が今生きているのは、蘇ってくださったイエス様が私のうちに生きておられて、いつも私のために愛して死んでくださったことを、本当にそのことを思って信じて、そして生きていくわけなんです。でね、この信仰を働かせたときに御霊が働きます。精霊に満たされなさいとか、精霊の導きとか、御霊によってとかってよく言うときに、どういうことかなってこう思うと思うんですね。その時ですね、一生懸命なんかこう、御霊に満たされてるかな、ほっほっほっって、あ、危ない危ない。なんかこう気合い入れたら、ほっ、御霊に満たされたっていうイメージ。違います。御霊が働いてくださる時は必ずスイッチがあります。どういうスイッチか、信仰というスイッチです。信仰というスイッチをポチンと押すと御霊が働いてくださるんです。神がキリストにあってしてくださったこと、また神がおられること、神がこれからしてくださること、この神をお迎えする、信じる時に御霊が働いてくださいます。で、立法のスイッチを押しちゃうと、この逆現象が起こって肉が働くんです。どんなに頑張っても逆のことやっちゃうんです。良い行い、あくまでもあの不道徳の女のようにしなければいけない。最後に女は、ちょっとこれ午後の礼拝に残しておこうかなと思ったけど、最後の女はね、あなたの信仰があなたを救ったのですって話、イエス様は信じなさいって話をしてるんです。のようにしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、逆説的なことをイエス様お語りになってくださってありがとうございます。このことによって私たちが立法ではなく福音の中に生きていくことができるようにしてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたがこれから御霊によって働いてくださり、そしてあなたの働きを続けて行っていってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。